正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
11月8日午後1時を回りました。どのようにお過ごしでしょうか。はい、11月8日がこの日っていう年もあるんですが、実は今年は11月の7日がこの日、立冬になります。
なりましたね。
ね、はい、冬が経つ、
うん、確かにちょっとある時から急にこう季節の変わり目って感じますよね。
今年は特にそうですよね。10月、先月の下旬ぐらいかな、一気に寒さが変わって、そこで木枯らし1号かと思いきや、はい、発表されなくて、でも結局ね、10月のうちに木枯らし1号って発表されて、だいぶこう早めにね、例年よりも早めに冬がやってきていますが、暦の上でも昨日からいよいよ冬ということになります。今年の冬はね、寒さが厳しいという長期予報になってます。
ねえ、正木さんがね、ずっと言ってくださってて、
はい、雪も多くなりそうというね。
ねえ、そのつもりで、なんか皆さんに言ってます。正木さんがそう言ってましたよとか言ってね。
はい、ちょっとこう、例年以上にその冬の対策というのはね、しっかりとしなきゃいけないかもしれません
よね。雪の多い地方はちょっとね、地域の皆さんは気をつけてください。
はい。さて、今日のテーマはですね、はい、最近やたらとね、その気象予報士であったり天気予報だったり、そういう分野がなんか騒がしい、
クローズアップされてますね。
他局ですが、朝の連続ドラマの主人公が気象予報士だったりとか、ね、あとまあノーベル物理学賞が気象学者受賞とかね、結構やや注目されているかなと、なんとなく僕も思っているこの分野なんです。
正木さん、私たちの関心度が本当に高い分野だと思います、はい、どんどん大切な分野でもあるのかなと思って、
ね、今日はですね、そのあたりをちょっと中心にね、しばらくお話をね、短い間ですがさせていただきたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日はですね、僕が普段仕事している天気予報の世界であるとか、気象予報士の世界とかね、気象に関することであるとか、はい、いろんなそういう話題をね、ちょっと質問形式で私にぶつけるという形で、
そうなんです、
それで私に答えるという立場に立ってですね、いろいろこう素朴な疑問も含めて、はい、いろいろ解決したいなという、今日は企画でございます。
そうなんです。
じゃあ最初からいきましょうか。
そうですね、
はい、まず1問目、
はいはい、まず1つ目は、同じ日のほぼ同じ放送時間での天気予報ありますね、はい、各局、テレビでも全国版の放送であったりとか、関西ローカルのね、天気予報ってあったりしますけれども、このテレビの関西版での放送での関西の天気予報と全国の放送がですね、微妙に違ったということなんですよ、その方の、ね、ご意見としては、例えば大阪の雨の降り始め時間が全国放送では21時ぐらいから雨という予報が出たり、午後9時ですね、でも関西版でちょっと見てみると、午後、2時14時ぐらいから雨と予報があったりして、あらと思ったそうなんですね。この微妙に違うのは何かあるんですかという質問が出ました。
なぜだろう。考えられるのは、全国版の天気予報っていうのはだいたい東京のキー局がしますのでね、
そうですね、
キー局にまず気象庁から情報行くじゃないですか、はい、その時入手した時間と、気象庁から気象台を通じてかな、関西のテレビ局に入ってくる情報がありますよね、そこの時間の差、
時間の差
がもしかしたらあるのかなという推測はしますね、
なるほど。
でもこれは本当はあんまり良くないよね、
基本それはね、ない方がいいですもんね、
でもやっぱりその関西のお住まいでしたら、関西のテレビ局がする天気予報、全国ネットではなくてね、
はい、
の方が多分情報は新しいような気がしますけどね。
なるほど、はい、よろしいでしょうか。
なかなかややこしい
ですね。本当ですね、はい、じゃあ次に行きますね、台風の情報、
台風、
中心気圧 中心付近の最大風速、最大瞬間風速が結構昔から発表されていますよね、うん、はい、台風は海上を移動しているのにどうやって測定、まあ、いわゆる推定しているのということ、時代によってその測定とか、まあ、推定とも言うかもしれませんが、その方法は変化してきているのでしょうかというご質問。
そうか、うん、台風が海にある間、その中心の気圧とか、うん、風の強さなんてどうやって分かるんだと、いうことですよね、
はい、
これはあの天気予報がどのような仕組みで成り立っているかとかなり同じような話になると思うんですね。海の気象観測ってどうやってんのっていう話ですよね、
はい、うん、
でこれはですね、いろんなやり方が昔からありまして、大昔というかな、その天気予報がスタートした明治時代以降ですね、
はい、
最初の頃っていうのは海を進んでいる船からの報告、
船からの報告、
うん、今どこどこにいます、北緯何度、東経何度にいます、気温何度ですっていう情報をこう集めて、
は
い、
うん、
だから海の観測網ってめちゃめちゃこう密ではなくて、そうなんですよね、あのかなりこうアバウトってアバウトかもしれません
ね。そうですよね、
うん、これは昔ですよね。
あ、そうですか。
で今は気象観測ってそういう観測もあります、うん、あの船があの報告してくださいっていうある意味義務があったりするんですね。
そうなんです
ね、はい、であとは今はもう宇宙からの観測が多いじゃないですか。うん、あの気象衛星ひまわりで台風をひまわり画像を見たら渦巻いてるじゃないですか、
はい、
だから渦の中心が台風の中心だったりしますよね、
うん、
とか気象レーダーというね、雨雲を映すものがありますが、これもあの渦を巻いてるのが非常によくわかるので、あ、台風の中心はここだなっていうのが分かったりとか、
うん、
であとその気圧とか風速をどうやって測るかというと、例えば風でしたら気象衛星ひまわりの雲の動いてるスピードから割り出したりとかね、
うん、なるほど、
気圧はもう ある意味推定といえば推定かもしれませんけども、その場所の測定っていうのはね、そんなの不可能じゃないですか。台風なんてすごく風が強い場所でそこに行って測ることはできないので、
はい、
ある程度の推定という部分が入ってくると思うんです。その周りの気圧、全体的な周りの気圧を測っていって、ちょうど中心部あたりはこれぐらいかなと、その台風の中心の何キロ先はこう、何キロ手前はこう、じゃあ中心はこれぐらいかなっていうような推定をしてっていう、うん、そういうやり方ですね。
なるほど、はい、じゃあ時代によって、まあ、最初は船で情報を得て、うん、まあ、今も船も活用してるけれども、はい、あの衛星とかいろいろ変わってきたということですね、うん、はい、続きましては、某局の、はい、うん、おかえりモネという番組ありました、うん、気象予報を数名で、まあ、何人かのねチームで検証していましたけれども、
うん、
実際これそうなんですか、どうなんですかというのが質問できました。
なるほど、
はい、
気象予報士という資格を得た知識を持った人たちは誰でも天気予報はできる、そういう体制に今なっている、
うん、
でそれまでは気象庁しかできなかったんですよ、天気予報
って。ああ、そうなんですか。
それがそういう資格を与えて誰でもできるようにしましょう、うん、だけれども観測データとか予報データをしっかりと、情報を集めてっていう体制を取ってくださいねっていう成り立ちなんですね、今の天気予報って。
なるほど。
なのでそこには一人の気象予報士だけの場所もあるかもしれないけども、基本的には何名かの気象予報士がいて、チームで検証しながら、
うん、
いろんな意見を出し合いながらというのが多いでしょうね。ちなみに僕朝担当なので、
はい、
朝の時間帯はですね、1、2、少なくとも僕以外に2人奉仕がいますね。
ああ、そうですか、
はい、
あ、じゃあ皆さんで話し合ったり、
うん、
情報交換しながら決めて話すということなんですね、
はい、そうです。
そうですか、はい、ちなみにね、
うん、
この気象予報士さんって、
うん、
試験が、まさきさん当初ね、その気象予報士ってない時代もあったんですか。なんか第1回の気象予報士の資格をお取りになったってちょっと聞きましたけど、
はい、そうそうそうなんですよ、
ね、
気象予報士の資格制度自体が平成確か7年だったと思うんですからスタートしていて、
で、ね、
でそこからはその資格がを持たせていただいて、うん、まあ、最初の試験第1回目の試験で、ね、うまく合格できてよかったんですけども、だからその資格ができる前は資格ないけれども、まあ、気象キャスター、天気キャスターという形で 天気予報はしてました、朝の番組で。
そうなんですね、うん、
その時はだから自分の予報っていうのは出せなかったんですよ、うん、気象庁が出した予報をそのまま気象庁の代弁をするという。
あ、なるほど、
うん、今は気象庁発の予報をある程度修正してもいいよっていう、うん、そういう、
そう
なんです
ね、
はい、そういう形でやってます。
はい、
はい、
いろんな今回は関係者の方からの質問をいただいて、正木さんにちょっとねお聞きしていますけれども、うん、
ちょっとここで一曲いけますか。
そうです ね、
ね、はい、ちょっと休憩しましょうか、ね、はい、
奥田民生で野原お届けします。続いての質問いいですか、うん、
はい、
正木さんのお話はマスコミがあまり報道をしなくても、していない情報でもね、
はい、
環境を守る、環境を育てるという観点ではとても重要な情報であると感じています、
うん、ありがとうございます、
はい、これとある方から
気合入ります、
はい、また正木さんの話に加えて番組の中段中頃で、選挙されている曲ありますよね、今日もありました、
うん、今日は奥田民生さんでした、
はいはい、ね、こういう曲もとても楽しみにしています
。ありがとうございます、
はい、なんかかなり正木ファンの方の質問ですが、うんうん、そこで質問です、はい、はい、入りました。10代20代で聴いていまだに聴いているアルバムはありますか。希少の質問じゃないんですけど音楽好きな方です。
最新の今流行りのものを僕聴くんですけれども、やっぱりね一番聴いてるのは確かに10代後半から20代ぐらいかな。ちょうど僕がそのギター始めたりね、バンド組んだりっていう頃のを聴いてますね。またその時流行った活躍したバンドがまただいぶ経ってから新しいのを久しぶりに出したとかね、だいぶ年いっちゃったけど出しましたみたいな、そういうのめっちゃ興味あって聞くんですけど何かな。この前映画ですごく話題になったクイーン、
はい、
うん、ボヘミアンラプソディとか、
私も大好きです。
結構僕洋楽派だったのでね、かな。
なるほど、なんかすごい趣味が合いそうな感じですけれども、ね、ぜひよかったら皆さんもね、うん、正木さんいろんな曲ご存知だから、よかったらリクエストもしてみてください。
そうですね、ね、そのあたりの話も、うん、この番組は環境問題扱う番組ですが、
ね、
たまにはそういう話も ね、
いいと思います、
うん、いいリクエストお待ちしております、
ね、お待ちしてます、
はい、
そんな感じでいいでしょうか、
うん、
さあ次行きたいと思います、
はいはい、
虹、本当 と私もそうなんですけど、虹が偶然見れた時本当なんか幸せな気持ちになるんです。嬉しいんですけれども、
はい、
天気予報を予測する時に虹が出そうな場所とか時間ってこれあったりするんですかという質問が来ました。
ここは出やすいとかね、この時間帯出やすいっていうのはないですね。どうですか、こんなの経験されます？
いやでもね、
この場所常に出るんだみたいな、
雨が降った後ぐらい狐の嫁入りだなみたいな時なんて時間関係なく私も場所も関係なく虹はよく見ます、
うん、
だからあ関係ないのかなとかは思ったりしますけど、
はい、場所時間はねあんまり別に場所時間はないですね、
うん、
あるのはやっぱり、雨上がりでいきなり晴れてきた、
うん、
または自分のいるところは晴れてるけども周辺でまだ雨が残っているとかね、
はい、
そういう条件ですね、
うん、なるほど。
で少しねこの番組でもお話ししましたけれども、虹を見るときは太陽を背にしてください。
太陽を背にする
方向はね、うん、それから太陽が低いときは虹も低いです、う
ん、あ
太陽高いときは大きくこう円に近いような、
はいはいはい、
うん、そういう虹になりますね、
うん、いいでしょうか。さあ行きます。もう一つ行きたいんですけれども、はい、雲って、まあ、いろんな種類があって名前とかも由来などもあるかなと思うんですけれども、うん、はい、私よくね太陽の周りに雲がかかるような感じ、輪っかみたいな、
うん、
で月の周りでも綺麗な輪っかみたいな、
はい、
でなんかすごいのを見るともう私を含め私の周りをみんななんか縁起がいいような感じがして、
うん
うん、なんか今日素敵ねとか結構山の上とか海の上とかでも見ることがあるんですね、
うん、
神社仏閣に行って見たりなんかするとなんか今日はすごくなんか縁起がいいみたいな感じがしたりするんですが、うんうん、まあ、天気予報と一緒にそういう情報もいただけたら一日が楽しくなるななんていうのをどう思われますか。
どう答えたらいいんだろう
難しいですね。
それ大野さんがご覧になるのっていうのは晴れてる時ですか。
晴れてる時、
綺麗に晴れ渡ってる時、星も見えて、
例えば夜だったら月だったらそうです、うん、満月の時とか晴れてる時です。晴れてるというか周りは雲があるかな。
そこですね。
そこ
多分ね、うん、薄い雲が出てる時は、
はい、
うまく、光の具合によってはね太陽の周りとか月の周りに輪っかができる時があります、
本当に綺麗なんですよ。
月傘とか日傘っていう、はい、そういう現象。それはだから、そういう例えば薄雲が出た時、気象条件が揃った時には見ることができますね。ただそれを見たら縁起がいいとかね、それを思う方は思うのは全然僕問題なくて問題ないというかいいことだと思うんですよ。そういうのをきっかけにして気分が湧き立つとか、いいじゃないですか。
それは、はい、いやもうすごく気分が上がるんですけれども、いろんな雲のその今みたいな名前、他にもあるんでしょうか、種類とか。
雲っていろんな呼び方があって、その専門的には積雲とか聞いたことあります。巻雲とか
巻雲、
層雲とか層になってる雲とか、巻雲の巻は幕っていう字だったりとか絹っていう字だったりとか、はい、そういう読み名があるんですけれども。
そうですか。
あとはその鱗雲、イワシ雲などなど、
はい、それはよく、
ね、言いますよね。そういう言い方もあるし、はい、
ま
あ、由来は特にない、まあ、その見た目なのかな、ちょっと僕も詳しくはないですね。でもやってこうやって雲をいろんなその観点から見るっていうのは僕はいいことだなと思うしね、
なんか最近空を見上げることが多くて、なんか美しいのでね、
なんかあったんですか。
いやでもそんな方きっとね多いかもしれない。なんかあったのかな。本当太陽を見てもすごい幸せな気持ちになる雲の形を見ても、なんかこういろんな雲の形をそういう、こう何かにね例えて比喩しちゃうこともあるけれども、なんか綺麗だな、空綺麗だなっていうのはね。
特に今の時期っていうのは薄い雲、その高いところの雲が多いんですよ、というかよく見えるんですよ、秋とか冬の初めぐらいってね。だからいろんな表情 空はしていると思うので、うん、そういう楽しみは今の時期は特にいいかもしれないです ね
秋の空とか冬の空とか言いながらね、はいはい、楽しみたいと思いますが、はい、皆さん、はい、
もう時間ですね、そろそろ ね
そろそろですね、はい、いっぱい聞きたいことがありますが、これからもこんなコーナー、まあ、企画をねしたいと思います。増木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで先週に引き続きまして番組からお知らせがあります。
はい、環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託業務の一環で実施している環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いです。はい、この番組を聞いて環境意識がどう変わったかなというようなね、そんなお尋ねをしていますので、皆さんぜひご回答いただきたいんです。
はい、
回答期間は11月1日からもう始まっています。来年の1月10日までとなっています。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方に 2way ボレバッグですね、また折りたたみボトルをプレゼントします。これは結構前に番組でもねご紹介した商品なので、
はい、
もう覚えていただいている方もいらっしゃるかもしれませんね、うん、ぜひプレゼントもね楽しみにしてください。
はい、
ラジオ関西または兵庫環境創造協会のホームページを見て回答していただきたいと思います。
は
い、
ある意味そのこのね、私がお届けしているこの番組どう思われますかという内容に多分なってると思いますので ね、ぜひ
ぜひとも
皆さんお時間終わりでしたら、ご回答の方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
さて今日は僕が、ね、いろんな質問に答えるという、ね、
はい、
形でしたけれども、
ね、
今回の質問っていうのは荻野さんはじめスタッフの方が用意してくれたものなんですが、皆さんからもいろいろ、ね、お便りをいただいていて、そのあたりもこれから先はまとめてね、
うん、
いくつかまとめて放送したいなと思うんですが、
送ってくださいね。そんな中でも、まあ、毎週毎週たくさんのメッセージをいただいておりまして、ちょっと読ませていただきましょう。神戸市北区からラジオネームさえばりょうさんからいただきましたメッセージ読ませていただきます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。宇宙開発のために大気圏外に出るためのロケット燃料は地球環境を損ねないのでしょうか。
うん、
ニトロ主体だから航空機よりマシなのでしょうか。機会あればお答えくださいなんてね、早速質問もいただいてますが、
ロケット燃料、ニトロっていうのを使うんですね。僕はすいません、そこら辺知らなくて。環境への影響、これから宇宙開発の時代ですからね、ちょっと僕も調べて、
はい、
はい、いずれお届けできたらなと思います。
こんな風にね、はい、ぜひ皆さんも質問もね、まさきさんいっぱい答えてくださいますからね。はい、その他にもですね、ブルースカイさんありがとうございます。堺からいただきまして、まさきさん、荻野さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
毎週楽しく、またメモを取りながら真剣に拝聴していますといただいてますね。少し前に放送しました瀬戸内海の問題について本当に考えさせられましたと。行き過ぎた綺麗な海ではなく、食物連鎖が行われる豊かな海が大切なことを学びましたというね、そんなメッセージもいただいています。
ありがとうございます。もう、
ね、こんな風に感想とかご意見とか、そしてね、質問もお待ちしていますよ。皆さんからのメッセージはおはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお待ちしています。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいこと、今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週。
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。